聖書を読み出します。創世記3章1節から15節まで。さて、主なる神が作られた野の生き物のうちで、蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと、本当に神が言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べることは許されています。ただ園の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないから、と神は言われました。蛇は女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べると、あなた方の目が開け、神のように善悪を知る者となることを神は知っておられるのです。女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから。その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。すると二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、イチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いた。彼らは日の涼しい風の吹く頃、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで人とその妻とは主なる神の顔を避けて、園の木の間に身を隠した。主なる神は人に呼びかけて言われた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。園の中であなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので恐れて身を隠したのです。神は言われた。あなたが裸であるのを誰か知らせたのか。食べるなと命じておいた木からあなたは取って食べたのか。人は答えた。私と一緒にしてくださったあの女が木から取ってくれたので、私は食べたのです。そこで主なる神は女に言われた。あなたは何ということをしたのです。女は答えた。蛇が私を騙したのです。それで私は食べました。主なる神は蛇に言われた。お前はこのことをしたので、すべての家畜、野のすべての獣のうち最も呪われる。お前は腹で這い歩き、一生塵を食べるであろう。私は恨みを置く。お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。という題で、御言葉に聞いてまいります。アドベントを迎えました。日本語では、対抗節であるとか、降誕節と言われる期間ですね。アドベント、ラテン語で、待つであるとか、待ち望む、こういった意味が含まれている言葉です。私たちの罪を取り除き、父なる神との正しい関係を元通りに回復するため、神の御子が使わされました。神であられる御子は、人となってこの地上に住んでくださいました。それがクリスマスです。この度は旧約聖書に約束された御子の誕生を味わい、信仰を持って待ち望む期間とさせていただきましょう。創世記の3章では、女性が蛇にそそのかされてしまいます。善悪の知識の木から取って食べてはならないと。直接命じられたのは人でしたが、最初の男性でしたが、女性に話しかけたということからも、蛇が最もずる賢かったということがわかります。その前提となる2章の神の言葉と比べてみたいと思います。2章の16節、17節を読んでみます。主なる神はその人に命じて言われた。あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならないと。それを取って食べるときっと死ぬであろうと言われたんですね。他のどれからでも取って食べてよい。その中でも一つの木からは取って食べてはいけないって言われてるんですね。どの木からでも心のままに取って食べてよ。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならないと。たくさんある木、どれからでも取っていい。ただ一つだけ取ってはいけないと言われたんですね。で、蛇が女性に尋ねたのは3章の一節。さて、主なる神が作られた野の生き物のうちで蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った。 園にあるどの木からも取って食べるな、と本当に神が言われたのですか？明らかに神が言われてないことを、それも神はこう言ったのですか？と疑いを持たせる手口で、こう、そそのかしたわけですね。神ががついてなかったら、主なる神ががついていなかったら、真正面から取り合わなかったかもしれないですよね。しかも直接聞いていない女性に言ったわけです。で、女性が、私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実についてはこれを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないから、と神は言われました。と。で、死ぬことはないでしょうってこう、そそのかされてしまうんですね。六節で、女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので彼も食べた、って言うんですね。直接命じられたのは男の人、最初の人ですね。命じられた時はまだ女性作られていなかったんですね。ですから、女性が蛇にそそのかされた時、人は一緒にいたわけですから、共にいたわけですから、いやいやいや、こんなものにそそのかされたらいけないよって止めることもできたはずなのに、そうしませんでした。こうして人に罪が入り込みました。その後、蛇、女、そして人にそれぞれ裁きが下されます。同時に救いが約束されているのはとても不思議なことですよね。御言葉を思い巡らしていきましょう。彼はお前の頭を頭を砕き、ね、お前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。という題で二つのポイントで味わってまいります。一つ目、こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知ったと。でタイトルは口語訳から取りましたけれども、ポイントは新改訳から取っています。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知ったと。11節を見てみましょう。11節。神は言われた。あなたが裸であるのを誰が知らせたのか。食べるなと命じておいた木からあなたは取って食べたのかと。主なる神様から追求されますならば、男は女のせいに、女は蛇のせいにしたっていうことなんですね。罪のなすり合いです。それにしてもこの善悪の知識の木なんですけれども、善悪のはっきりとした違いであるとか、判断基準ですね。私たちが分かっておいた方がいいのではないかと。この世で暮らすであるならば、知っておいた方がいいのではないかと思いませんか。ただ、善悪の基準っていうのは神様にあるわけですよね。何が良くて何が悪いか、私たちの物差しで、私たちの基準で決めることではないんですね。そこがすでに間違っていて、神様の秩序から離れてしまっているということなんです。で、救い主が与えられるということは、主なる神様との関係が途切れてしまう。そのようなきっかけがあったということです。食べてはならない、食べたら死ぬと言われていた木の実を食べたことにより、彼らの目が開かれ、それまで何とも思わなかったようですけれども、裸であることに気づき、そして恐れた。もっと言えば隠れていった。裸ということです。何も身につけていなくて、恥ずかしかったことを強調して受け止めてしまいますけれども、何に覆われていなくても、神様の完全な守りがあって、何も恐れることはなかったはずなのに、完全に無防備であることが分かったということですよね。神様との霊的な交わりが完全でなくなったとき、人に恐れが生じました。彼らは神である主がその歩き回られる音を聞いて恐れて身を隠しました。罪を犯した人は神様に見つからないように隠れたくて仕方がないわけですね。あなたはどこにいるのかってこう声をかけられても、言い訳しか出てこないんですね。それでも神様は人を探して声をかけ続け交わろうとしてくださいます。見方を変えれば、その時何をしてしまったのか、正直に告白できる機会を与えてくださったわけですよね。肉体的な命がすぐに取り除かれてしまったわけではありませんでした。けれども、神様の言葉が嘘だったというのではありません。 肉体の死は免れましたが、実際には間違いを指摘されることを恐れて、霊的に死んだも同然となったわけですね。愛に満ち溢れていた神様との交わりは、今まで通りではなくなってしまった。この木からだけは取って食べてはならない。神様の言葉に絶対従うのではなく、まだこちら側に選ぶ権利があるかのようにしてしまった。人に、世に罪が入り込み、罪が原因となって永遠の滅びに入ることになります。サタンですね。私たちを誘惑する者は、すでに滅ぼされることが決まっておりますから、何としてでも私たちを巻き添えにしようと必死です。神の言葉、神の秩序をないがしろにし、神様から遠ざけようとしています。サタンに支配されたこの世は、神様に背を向けさせる教えでいっぱいです。たくさんある教え、考え方の中からまだいい方を私たちが選ぶのではなくて、神様の秩序を御言葉の中に、聖書の中に見出すことができるように、私たちは霊の目、霊の耳をはっきりと開いていなければなりません。二つ目のポイントに移ってまいります。私は敵意をお前と女との間に、お前の子孫と女の子孫との間に置くと、罪が入り人は堕落しましたが、神はそのままにしては置かれませんでした。蛇と女性との間に敵意を置かれました。口語訳では恨みと記されています。そそのかされて罪を犯した人を恨まれたのでも敵とされたのでもなく、蛇の子孫と女の子孫との間に敵を置かれました。恨みという言葉から考えてみました。創造の冠として作られた人に、神のではない教えを吹き込み、神を恐れさせたと、神から遠ざけさせ、神に背を向けさせたこの存在に対し、神様は敵意を表し恨みに思われたんですね。神は人をそそのかして神から遠ざけた一番の原因であるサタンに対して敵意を置かれました。どうせ滅ぼされるなら人を道連れにしようとしたことを恨みに思われました。神はそれだけ人を愛の交わりの対象としてご覧になっていました。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと言われました。救い主が与えられる約束が与えられたんですね。順序としてはそのお方様が蛇の頭を、頭を打つことが先で、蛇が彼のかかとを打つと言われています。頭を打たれたら致命的です。かかとを打たれることは、たとえ大怪我になったとしても、命に別状はありません。蛇と女の間に敵意はどのようにして置かれたでしょうか。神の御子が人となってこの地上に生まれてくださることによって置かれました。御子が神の怒りをなだめる傷のない完全な供え物となられて十字架で死んでくださることによって、ね、新約聖書ヨハネによる福音書の1章の29節を開いてみましょう。ヨハネによる福音書の1章の29節、バプテスマのヨハネがイエス様を認めたところですけれども、その翌日ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったんですね。神であられたイエス様が人となって地上に生まれてくださったことによって、で、蛇と女との間に敵を置かれました。どういう意味か。サタンよ、これ以上あなたの好き放題にはさせないと。万軍の主の熱心が、御子イエス様は十字架にかけてまで、罪を犯した人を罪の滅びから救い出す、そのような約束まで与えてくださいました。主なる神様が私たちをご覧になられる御心を思い巡らしながら、アドベントクリスマスの期間を過ごしてまいりましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。私は恨みを置くお前と女との間に、お前の末と女の末との間に。 彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。アドベントからクリスマスにかけて私たちは、あなたの身思い、身心をしっかりと受け止めて、本当に心静かに、祈りつつ過ごしていくことができますように。巫女が、神であられた巫女が人となってこの地上に生まれてくださった意味をもう一度、いや何度でも受け止め直すことができますように。罪を犯し、またその性質を引きずっているのは私たちの側でありまして、あなたを認めず、あなたに背を向け、この世で良しとされている教えに翻弄されて、まるで死んだように生きていたのは私たちでありましたのに、その私たちが罪のゆえに滅びることを良しとされず、私たちの罪一切を背負ってイエス様を十字架にかけて、私たちを贖い取るほど、あなたの恵みと憐れみ、愛がどれだけ大きいかということをもう一度、いや何度でも受け止め直すことができますように、このアドベントからクリスマスにかけて私たちは心静かに、また、あなたが本当に御心を表してくださることを心より待ち望んで過ごすことができますように、聖霊なる神様、どうぞ助け導いてくださいますように、イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。